はい、皆さんこんにちは、沖縄医療生協虹の広場です。今回104回目の放送となります。パーソナリティを務めます島袋です。どうぞよろしくお願いします。沖縄医療生協は健康をつくる、平和をつくる、命輝く社会をつくるを理念としております。そのような活動を皆さんにお伝えできればと思っております。今回はですね、先週に引き続き1月14日に行われた沖縄医療生協創立50周年シンポジウムのですね、4回目の放送となります。今回はですね、介護事業の展開のテーマで城間愛子さん、元まちづくり推進部の部長ですね、とあと地域活動の取り組みということで、富城支部の照屋継子さんのですね、発言報告をお届けします。それでは、お届けします。
皆さんこんにちは、城間と申します。私は介護事業の展開というテーマでお話をさせていただきます。資料はですね、特にパワーポイントないので、スライドないので、この当日資料の32ページと33ページ、そこに介護事業展開の資料を載せてますので、それをご覧いただきながら私の話を聞いていただきたいと思います。介護サービスが整備されてきたのが2000年4月の介護保険制度以降になります。ご存知のように介護保険制度は問題点もとても多くて、医療生協では介護ウェーブの集いの開催とか署名活動とか、制度の中身を知らせて改善を求める運動を行いながら、戦いと対応という視点で事業を進めてきました。今日は、事業展開について主に話をさせていただきたいと思います。まず介護保険スタート時においては、多くの職員が新たに誕生した介護支援専門員の資格を取って、各病院診療所で居宅介護支援事業所を開設し、ヘルパーステーションも3カ所で開設をしております。特に特徴的なのが、2005年2月の共同2次クリニック開設の際には、生協総合ケアセンターを併設をしまして、同じ建物の中に訪問看護、ヘルパーステーション、デイサービス、居宅介護、それからデイケアですね、その5つの部門を設置して、在宅介護に必要なサービスが総合的に展開をされました。病院から在宅へ、医療から介護への方向性が進められていく中で、在宅高齢者を支える医療介護活動を前進させました。次に高齢者の住まいづくりにも推進をしました。現在でも特別養護老人ホームは空きがなくて、入所するのに何年も待ち続ける状況ですけれども、数年前までは有料老人ホームの数も少なく、今以上に施設探しが大変な状況でした。そして2006年4月の老人福祉法改正前までは、10人未満の小さな宅老所は行政への届け出義務というのがなかったものですから、劣悪な環境の宅老所も散見されていましたので、質の高い入所施設整備というのはとても重要な課題でした。組合員さんからも、年金で入れる施設が欲しい、安心して過ごせる医療生協の老人ホームを作ってほしいという声が多く寄せられるようになりました。そのような要求に対応して、国場虹ハウス、アジャハウス、三郷ハウスを開設しました。でさらに、那覇民主診療所と糸満共同診療所の新築移転の際には、有料老人ホームを併設をして、医療ニーズの高い方でも安心して在宅生活が続けられるようになって、利用者家族からとても喜ばれています。那覇民主診療所の加陽先生も、高齢化社会を迎えて医療制度が変わり、病院が最後まで見ることができなくなった、それなら診療所の良さを発揮して、その人らしい生き方が最後まで全うできるような医療介護をやりたいと、熱い思いで有料老人ホーム開設の意義を語っておられました。今では老人ホームでの看取りも当たり前になってきましたけれども、以前は介護職員は看取りの経験もなく、とても不安な状況でした。三郷ハウスで初めて看取りを行った際には、 事前に中部共同病院の先生による医師による学習会を開催していただいて、スムーズに対応できたエピソードがございます。医療と介護の連携を取れたサービス提供ができる医療生協の強みだと思います。また、それから地域密着型サービスにも取り組みました。各市町村では3年ごとに高齢者福祉計画、介護保険事業計画を策定をして、必要なサービスを、設置数を決めて公募をしております。地域で求められている介護サービスが補助金でできるという内容です。医療生協では那覇市とうるま市で手上げを行って、グループホームアジャ、それから小規模多機能ホーム石川二次の家を開設することができました。石川二次の家では、今はコロナでちょっとできなくなったんですけれども、支部と事業所が一緒に地域の催しに参加をしたり、組合員が毎月歌声ボランティアで事業所を盛り上げてくださいました。医療生協ならではの素晴らしい活動の展開ができていました。さて、大きく事業展開する中で最も苦慮したことが人材確保と経営改善の問題でした。介護事業所では離職率が高く、常に介護職員募集に追われている状況です。3年ごとに行われる介護報酬改定も実質マイナス改定の連続で厳しい内容です。利用者を確保し、介護報酬改定にもしっかり対応することが経営のポイントになります。かりゆしの里では病院とも連携をして点数の高い在宅強化型を取得したことで経営改善につながりましたけれども、介護事業全体では赤字続きの厳しい経営状況でした。各事業所単位でも様々な工夫を行っておりますが、法人全体で取り組んだことを2点ご紹介いたします。1点目は介護職員の賃金体系を改定して雇用改善を図ったことです。介護事業所では非正規職員が多くて離職率の高い状況です。職員が安心して長く働き続けられる環境にしたいという思いはとても強くて、そのためにも介護職員の賃金体系を見直し、正職率を高めることは重要な課題でした。そのことが介護サービスの質向上や経営改善にもつながります。職員との話し合いや労働組合との交渉を繰り返し行って、かなりの年月がかかりましたけれども、新たな賃金体系が整備されて正職雇用拡大につながりました。2点目は研修事業を積極的に推進したことです。お手元の資料の33ページの、下の方に研修事業を取り組んだことを載せております。医療ニーズの高い入居者を受け入れるためには、介護職員が単の吸引などの、医療行為ができるよう研修を受講する必要がありますけれども、県の研修を待っていてはとても進まないという状況です。医療生協でも県から研修事業を受託をして、多くの職員が研修を受け、医療処置が必要な入居者も受け入れができるようになっています。また医療福祉生協連とも連携をした研修事業を進め、介護福祉士資格取得のバックアップもしております。研修事業実施にあたっては、医療と介護の両方を運営をして講師を担う人材が豊富にいる医療生協の強みがここでも生かされています。介護の人材不足は今や深刻な社会問題になっています。これまで医療生協で取り組めなかった IT 活用、それから外国人の受け入れなど新たな対策も検討してスピーディーな対応が必要だと思っています。それから特別養護老人ホーム開設を目的に2013年に社会福祉法人沖縄二次の会を設立しました。荒垣先生も先ほど触れておりましたけれども、そのことによって医療生協の介護事業展開も大きく変化をしております。デイサービス二次、それから三郷高齢者複合施設、かりゆしの里、中部共同病院のデイケアを沖縄二次の会へ移管をしております、移しております。でその時に、利用者さんも移るんですけれども、職員も非正規の方たちが二次の会で正職として採用するという形で連携が取れております。 今後ますます高齢化が進展していく中で、医療介護福祉が充実をして一体的に提供できるようにすることがとても重要になってきます。介護福祉事業については協力法人である沖縄二次の会とも連携をして発展をさせていただきたいというふうに切に願っています。今回改めて歴史を振り返る中で介護事業が発展できた要因として3点あるかなと思っています。1つは地域の組合員の思いや支えがあること、2点目は医療と介護の連携が取れる医療制御の強みがあること、3点目は沖縄二次の会を設立をして連携をしていける、いけていることの3点です。医療制御50年の中で介護事業はまだまだ歴史が浅く小さな分野ですけれども、地域になくてはならない重要な分野だと思います。今後のさらなる発展を期待して私の報告に返させていただきます。ご清聴ありがとうございました。
はい、城間愛子さんですね、元まちづくり推進部の部長ありがとうございました。少しお知らせ入りますね。
医療機関への受診を我慢していませんか？周りにお困りの方はいませんか？沖縄医療生協では受診時の窓口負担が一時的に減額免除される無料低額診療事業の制度をはじめとした安心して医療が受けられるよう相談窓口を設置しています。電話098-856-2519 098-856-2519 かけがえのない命、まずは沖縄医療生協へご相談ください。
引き続き沖縄医療生協虹の広場をお届けします。ちょっとお待ちくださいね。
これまでの50年の発言となります。5人目はちょっと目線を変えまして地域組合員さんからのお話をさせていただきます。現在富城ブロック富城支部長の照屋継子様です。テーマは地域活動の取り組みです。どうぞよろしくお願いいたします。
こんにちは。地域組合員の活動についてなんですが、他の地域の皆さん方の方が活動が活発で、ちょっと私の方の分だけっていうとかなり小さくなりますので範囲を広げてあります。1972年の医療生協創立の時は2歳の子供と2人目の出産を控えていた頃でした。当時富城でも無医村の状況で病人がたらい回しになるという先ほどの話のような状況が何度も取り上げられる事態でした。松尾の民主診療所の開設は多くの県民、子供を持つ親に歓迎されました。かかずさんからも報告がありましたように、瓦屋の古い建物であっても何ら違和感のない希望の診療所になりました。特に働く親たちのための夜間診療や往診の実施は大変喜ばれました。まさにワッター病院のスタートでした。そしてもっと大きな病院が欲しいという願う声は広がり、 たくさんの組合員を増やす運動が課題となりました。当時豊見城は又吉一郎村長が保守派の激しい攻撃の中でも毅然と命を守るための病院建設は何よりも優先課題と表明し、沖縄共同病院の豊見城への誘致を取り組みました。1974年に初めて豊見城の村会議員になってからは、瀬永理一郎さんを先頭に組合員を増やそうと議会の合間に住民への声かけに回りました。その頃は組合員増やしが唯一の活動でした。組合員拡大の大きな柱となったのは地域で受けられる住民健診でした。みんなで受けよう健康診断と呼びかけ、各部落で移動健診者による健診でした。地域のお年寄りも農家の方も草履履きで健診を受けるようになり、医療生協への信頼と期待が高まりました。地域によっては軒並み組合に加入するということも少なくありませんでした。まさに住民の要求に結びついた事業が組合員拡大の大きな力になったということです。このことは今でも医療生協の原点として心に留めるべきことだと思います。現在組合員活動が重視され、地域と結びついた活動が広がってきました。街角での血圧測定や組合員交流のピクニック、歌声、筋トレ、学習会などが広がりました。那覇地域では子ども食堂、小禄地域では学習支援活動など、地域の子どもや組合員とつながった活動へと発展、うるま市の地域でも身近な要求に沿った多様な活動が定着していることが報告されています。これらをもっと広げることが今後の医療生協の発展へとつながるのではないかと思います。特に行政や他の団体との連携で活動することは広く社会に認知されることになりました。自治体の補助事業を受けるなど、組合員だけではなく地域に貢献する役割へと発展しています。豊見城ブロックは6支部で構成、早15年になりました。組合員数は8000人を超え、6000世帯となっています。豊見城市の2万7000世帯の4分の1が医療生協の組合員です。そのうち生協頼りの手配りは2800世帯 45% となっています。私の地域豊見城支部では439世帯 72%、 24人で手配りしています。もちろん居住している職員の皆さんも参加しています。あと一息で 100% に達成できますので、職員の皆さんのご協力も広げていきたいと思います。班活動も今コロナで休止状態ですが、絵手紙や三線を中心に頑張っています。コロナ以前に上原和弘先生を招いての健康講演会も大好評でした。ぜひまたやってほしいとの要望もあります。早めに実施し、班結成を実現したいと思っています。また要望が強い高齢者向けのパソコン教室の再開も予定し、コロナと共存しながらの活動を推進したいと思います。4課題実現のためにも、出資金増やしや増資促進には何といっても組合員が日常につながることです。80歳以上の組合員訪問活動の時は、手作りのランチョンマットやエコバッグなどをプレゼントに持参し、会話を広げました。後日大変喜ばれていただき、増資の申し入れやお礼の電話がありました。豊見城団地の近隣には民間の病院や定期的に送迎バスを運行している病院もあり、医療生協は利用しないからと組合員増やしには厳しい状況となっています。以前からも送迎バスの運行を要請していますが、なかなか実現しません。そのためにへこんでしまうこともあります。そんな時、弱気を解消するのが医療福祉の学習です。通信教育を受けることで原点に立ち返るきっかけにしています。新豊見病院の建設のためには、今まで以上に目標を達成することが大事です。豊見城ブロックでは困難の時も担当理事との連携で温かい激励を受けながら、支部の皆さんと一致団結で4課題達成もしました。豊見生協病院のスタートにあたっては、基本に立ち返って子どもからお年寄り、 働く皆さんの健康は医療生協に任せてくださいと胸を張って言えるような内容にしていくことが誰一人取り残さない医療の原点になるのではないでしょうか。さて、昨今毎日のニュースでウクライナへの侵略戦争が激しくなり、さらに沖縄へのミサイル配備や軍備拡大増税へと突き進む政治の方向に怒りを覚えます。二度と戦争の悲劇を世界中で繰り返してはいけない。平和こそ宝、このことが医療生協の柱の一つになっていることはとても誇りです。命あっての平和であり医療です。基地のない沖縄を目指し、普天間基地の早期返還、辺野古の新基地建設反対の戦いを頑張るゆえんだと思います。豊見城はオール沖縄で山川市政を誕生させましたが、皆さんのご期待に応えることができず失う結果になりました。4年間でもいろんな要求を前進させる役割を果たしながらも十分市民へのアピールが届けられませんでした。市民の願いである無料定額診療の助成についても今後の実施の方向も引き継ぎ要請し、議会活動など傍聴など取り組んでいかなければならないと思っております。来月2月に行われる市議選挙は医療生協の医療を守る、平和を、暮らしを守るという大きな柱を前進させるためにも意味があると思います。かつて又吉一郎さんや地域の皆さんが厳しい攻撃の中でもぬちかじり踏ん張って沖縄で初めて医療生協病院を建設した豊見城の地です。50周年の年に新豊見生協病院家と生まれ変わることは大変嬉しいことです。健康をつくる、平和をつくる、命輝く社会をつくる、この目標で引き続き職員の皆さんも私たち地域組合員もみんなでつながってワッター病院さらに大きくしていこうではありませんか。以上です。
はい、地域のですね、地域の、まあ、地域活動の取り組みということで、のテーマでですね、照屋継子さんのですね、お話を、発言を伺いました。はい、どうもありがとうございます。ちょっとお知らせ入りますね。今回はですね、50周年、沖縄医療生協創立50周年シンポジウムのですね、お二人の発言をお届けしました。シンポジウムの内容に関してはですね、沖縄医療生協のホームページでも動画で見ることができますのでね、ぜひご覧になってください。はい、それでは、これからもラジオを通して、沖縄医療生協の活動が少しでも皆さんに伝わればと思っております。それでは皆さん、沖縄医療生協虹の広場を終了いたします。また来週木曜日14時30分にお会いしましょう。